Welcome to the Akigawa Baptist Church Sermon Podcast. We hope this resource will help you in your walk with Jesus as you grow more and more into His image. For more information about Akigawa Baptist Church, please visit akigawabc.com. Now, enjoy the sermon.
I want to give you a message today about the ministry of Christ.
今日はイエス様のミニストリー、イエス様の働きについて考えたいと思います。
And before we get to the verse that I'd like to talk about, verse, we're going to be in Matthew, we're
going to be chapter 9 and verse 35. 最初にマタイの9章の35節を一緒に見たいと思います。
But before we get there, I'd like to just give you a little background of where Christ is in his ministry at this time.
この時点でイエス様のミニストリー、イエス様の働きはどういうところなのかを知るためには、ちょっとバックグラウンド情報を与えたいと思います。
And you don't have to follow along, you can stay there and I'll catch up really quick. We're going to fly through this.
またマタイ9章にそのまま、いればいいです。
Right, in the book of Matthew chapter 1, we have Christ's birth.
また1章にイエス様の誕生がありますね。
In chapter 2, we have his baby dedication in the temple.
2章で神殿で、ベビーデディケーション。マリアとヨセフが神殿にイエス様を連れて行きましたね。
In chapter 3, we have Christ's baptism. That's really the beginning of his ministry.
また3章でイエス様がバプテスマを受けて彼のミニストリー働きが始まったところです。
In chapter 4, we have his temptation in the wilderness.
4章ではアラノの中の誘惑に直面しましたね。
To prove that he could not sin.
そしてそのところでイエス様が罪を犯すことができないことを証明することでしたね。
And then the next three chapters, 5, 6, and 7,
その次の3つの書物、5章、6章、7章。
He begins to preach a series of messages.
そこで、何個かのメッセージを説教し始めているところですね。
And he really catches the Jews by surprise.
そしてこの時点でユダヤ人が、本当にびっくりしました。
Because Jesus had never been to any of their big universities.
なぜかというと、イエス様はその当時のユダヤの、有名な大学とかを、から学んでいるわけではないです。
He was just a carpenter.
本当に、床屋さん？床屋さんじゃない。大工だ。大工。イエス様は床屋さんじゃない。大工ですね。
Call him a barber. 大丈夫、
大丈夫。大丈
夫、はい。I lost my train of thought.
Sorry, I lost my train of thought too.
Okay, but he really, so he took it by surprise, and so he, I'm going to get there.
Yeah, that's okay. Just keep going. That was my fault. I'm so sorry.
No, it's okay. Okay, so he was a carpenter, but he taught with one having authority.
大工にもかかわらず、一般の大工にもかかわらず、説教するときに、権利ある人のように、話しているよ、いるんですね。
The Pharisees would teach, hey, it's against God's law to murder.
パリサイ人は、罪を、犯罪、殺人をすることは神様の律法に異なっていますよというふうに教えました。
And Christ said, he raises the standard. He says, but if you even hate your brother.
しかし、イエス様はそのレベルをもっと高くしたんですね。あなたの兄弟を憎むこと自体は良くないというふうに言いましたね。
He also says that if you've to look at a lady,And to lusted after her, you've already committed adultery in your heart.
女性に良くない目で見始めること、見てしまうと、あなたの心の中に彼女と姦淫を犯してしまいましたよというふうにイエス様は教えました。
And then in 6 or 7, 8, or yes, 8, 9, 8 and 9, he performs many miracles to authenticate that he was the Messiah.
そして、マタイ8章、9章には、本当に自分はメシアである、救世主であることを示すために、いろんな奇跡を起こしました。
He has power over disease to heal folks.
病気の上に力を持って人を癒すことができる。
He has power over the seas to calm the storms.
海の上にも力がある。その嵐を沈めることができる。
He has power over demons to cast them out.
悪霊の上にも力がある。彼らを人から追い出すこともできる。
He has power over the blind to give them sight.
盲目の人の見えない目の上にも力がある。彼らが見えるようにする。
And he has power to raise people from the dead.
そして死自体の上にも力がある。人を死から蘇らせることができる。
And then we get to our verse today in Matthew chapter 9 and verse 35.
そしてここで私たちの今日の聖句に入ってきます。マタイ9章35節。
And it really summarizes all...That Christ did in his life.
イエス様の生涯の中でイエス様がしていたことをすべてを この一節にまとめることができますね。
And it says, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people.
はい。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒されたということが書いてありますね。
And really, this is something that we can all do in our own lives.
で、私たちの日々の人生において、生活において似たようなことができますね。
And Christ wants us to be like him.
そして、イエス様は私たちがイエス様と同じようになりたい、なることを求めています。
And so let's look at this a little closer to see exactly what it says about him.
なので、ちょっとここのところもうちょっと詳しく細かく見ていくと、イエス様のやなさったことが私たちもよくわかることができると思います。
It says that Jesus went all about.
イエス様がすべての町や村を巡ったと書いてありますね。
And so here we see that he went. He was constantly going out where he went to the cities and villages.
なのでイエス様は常にいろんなところに行っているんですね。出ているんですね。
And we see if we did a little study, there's over 200 cities and villages just in the Palestinian Jerusalem area there.
エルサレムとかパレスチナこのユダヤ地方には200個以上の町があると言われています。
And it says that he went to all.
でその町にすべて行ったということを示していますね。
Okay, and then let's look at the next aspect here. We'll see that there's three aspects of his ministry.
イエス様のミニストリー働きには3つの特徴があることがわかると思います。
And we'll just list them here first. It's teaching in their synagogues.
で、まず最初には、街道で教えること。
The second is preaching the gospel.
二つ目は福音を述べ伝えること。
And the third is healing every sickness.
そして三つ目は全ての病を癒すこと。Can I have Japanese on there?
Thank you. So let's break those down a little further.
なので、もうちょっと詳しくその三つのことを見ていきたいと思います。
Right.Point number one, he was teaching in their synagogues.
まず最初は街道で教えていることを見てみましょうか。
Synagogue's not really a word that we use much today.
今日の私たちの言葉でシナゴーグ、街道というのはあまり使わない言葉ですよね。
But if we, where the synagogues came from is after the captivity.
シナゴーグということはどこから来たか。イスラエルの民が捕らえられた時がありましたよね。
In the captivity, remember, they were hauled away into Assyria.
その時にアッシリアという国に捕らわれてしまいました。
For 70 years.
70年間。
And most of the people only spoke, Arabic at that time.
その時点、ほとんどの人はアラブ語を話していました。
The language of the Syrians.
そのアッシリアの国民の言葉でした。
And so, they began as they were being released to come back into Jerusalem.And preach the word of God.
なので自由になり始めた時、エルサレムに戻ってくる時に神様の御言葉を伝えるようになってきましたね。
And so the synagogues were much like our churches today.
なのでシナゴーグというのは私たちの教会とすごく似ているんです。
They would start out with some songs or praises.
まず最初に賛美を一緒に歌っていたんですね。
And then they would read from the scriptures.
そして御言葉から読むようにしました。
In the original Hebrew language, this was mostly some of the elderly men in the church that could still speak Hebrew.
まだヘブル語が話せる年配の男性がそのヘブルの元々の言葉をでヘブルの聖書を読んだんですね。
And then they would translate it into the Aramaic so everybody could understand what they had read.
そしてその今話していたアラビア語ですね、アラム語に訳して説明したんです。
And then one of the elders would get up and explain the meaning of the passage.
そしてその書物読んだところを説明するために長老の一人が立ってそれを説明し始めた。そういう内容でした。
And he would give him an understanding of what God wanted him to do from the scriptures.
そして神様から教えられ、神その御言葉を通して神様に示された、こういうことをしなさい、ああいうことをしましょうということを説明してくれたんですね。
And we see that in Nehemiah 8 verse 8.
これがネヘミヤの8章の8節で見ることができます。
And it says so that they read in the book of the law of God distinctly.And they gave sense, and they gave the sense, and caused them to understand the reading.
Amen. そうですね。彼らが神の律法の書をはっきりと読んで、 説明したので、民は読まれたことを理解したということですね。
And that's much how we do, or what we should be doing in our churches today, is we should read from God's word.
私たちの教会においてもね、同じようなことをしていますね。あるいはするべきですね。まず最初は神様の御言葉を読む。
Explained what it means.
そしてその意味を説明する。
And then explain how to apply it in our lives.
そして私たちの人生にどのようにその教えられたことを当てはめるべきかということを教えることですね。
And actually, Christ and Paul took great advantage of something that they did back then with having a guest speaker come to their churches. They would take advantage of this by being able to preach all over.
面白いことはシナゴーグであるあの面白いあのことをやっていました。よく旅する説教者とかあの外からやってくる方をに、説明の時間、メッセージの時間をも与えたので、イエス様とかパウルとかよくその文化に、その習慣に、を使って福音に、人々に福音を伝えることをしましたね。
And so that's what Christ was preaching. We see there that he was preaching and teaching in the synagogues.
なので聖書を見るとよくシナゴーグで街道で説教をしたっていうのを見るときにこういうことをしていたんだなというのが分かりやすくなると思います。
And so this brings us to the second point, the preaching.
ここで二つ目のポイント、シナゴーグで街道で教え、二つ目は説教するということですね。
Preaching is just means to herald or proclaim.
Can you go back to the, Nolan, can you go to the Matthew 9:35, Japanese? 一つ目は街道で教え、それが一つ目でしたね。二つ目は御国の福音を述べ伝えということでしたね。Thank you. Share the gospel, 福音を伝えることでしたね。
Yes, and that's the gospel of the kingdom, which Akita talked about this morning.
今朝、アキラ兄弟が話していた福音ですね。イエス様に与えられている良い知らせ。
Literally, it meant, the gospel means good news.
福音という言葉は良い知らせ。ゴスペル。ゴスペルとよく聞きますね。ゴスペルはグッドニュースですね。良い知らせです。
And so that was the second aspect of his ministry. He was teaching.And he was preaching. And then we'll look at the third.
そしてそれが今度それ一番目が教える御言葉を教える。二つ目は福音を述べ伝える。そして最後三つ目を見たいと思います。
It says that he was healing every sickness and disease among the people.
あらゆる病気、あらゆる患いを癒されたということが書いてありますね。これは三つ目のイエス様の働きでした。
And of course, when I said earlier in chapters 8 and 9, he did these to demonstrate that he was the Messiah.
ちょうど8章、9章に先ほど話していた奇跡、これを通してイエス様が本当にメシアである、救い主であることを示すための働きでしたね。
And just like the apostles, he gave them the power to heal and bring people from the dead, to authenticate that he had sent them.
面白いです。イエス様はご自分だけが癒されただけではなく、後で天に召される後に弟子たちにもその同じ力を与えてくださいましたね。ちょうどその頃に本当に弟子たち、人たちが福音を伝えていることに、これが本当の神様からのメッセージですよということを証明するための証拠でした。癒しはね。
I was reading a book by Dr. Paul E. Brand.
ポール・ E. ブランドという方が書いた本をこの前読んでいました。
And it's called Fearfully and Wonderfully Made.
この本の名前は、素晴らしく作られた、偉大、fearfully、恐れるほど素晴らしく作られたという言葉っていうことですね。
And in his book, he, Dr. Paul Brand was a doctor to leper colonies.
ブランド先生は、聖書のによく出てくるツワラート病、雷病とも言いますね。そのツワラート病の感染している、ところに、その感染者のためのお医者さんでした。
And he brings out another aspect of Christ's miracles.
そしてここでブランド先生はイエス様の奇跡のある面白い特徴に、私たちに教えることができたんです。
Speaking about Christ's love for people.
イエス様の人に対しての愛を示すことでした。
He sees this as he works with the lepers.
感染者、雷病、ツワラート病に感染した人々と治療するときにこのことをよく見ることができました。
And he's reading through the scriptures about this leprosy of, this disease of leprosy.
で、そのブランド先生は聖書を読んでいるその雷病にかか移った人たちのイエス様の、どのように振る舞ったか、対応したか、読んでいたところでした。
And he sees how Christ, when he heals these lepers, heals anyone, he touches them.
イエス様が人を癒すときに必ず彼らに触れるんですね、触るんですね。
And it struck him odd that Christ would want to touch a leper.
なぜイエス様はズアラートに感染している人をわざと触ろうとするのか不思議に思ったんです。
The disease is rotting their flesh.
この病気は彼らの肉を腐らせる恐ろしい病気でした。
And so they smell like rotting flesh.
なので、その人自体が腐った肉の匂いがしてしまうんです。
It's very contagious.
で、本当にうつりやすい病気でした。
And, they look like something that you would not want to touch. They're disgusting.
彼らの見た目も本当にもう触りたくないような見た目でもあった状態でしたね。
And yet Christ demonstrates his love for them. He was the creator, God. He spoke the world into existence.
しかし、イエス様、偉大なるイエス様、全世界をお作りになったイエス様が彼らに愛を示してくださったのです。
He could have just said the word. There's many that he healed just by speaking, like the centurion servant.
例えば、イエス様は言葉を使って彼らを癒すことができましたね。たまにはそういうことをしました。例えば、百人隊長のしもべを言葉で、彼らが癒されましたよというふうに言うことももちろんできました。
And when I think about this, even from the aspect of the leper,
それだけではなく、自分がその雷病に感染してしまった人と考えてみれば、その人の目から見るとどういうことでしょうか。
They've lost everything.
彼らは全てを失ってしまいました。
They've lost their families.
家族を失った。
Because they have to be outside the city.
もう家族との関係も持てない。町の外にいなければ、どうしてもいなければいけない。
They know that they're gonna die.
もう死ぬことも分かっている。
And that nobody, they feel unloved.
誰にも触れられるのが怖くて、その愛を感じることがもうその機会がもうほぼゼロです。
And yet Christ loved them and he touches them and
heals them. しかし、イエス様は彼らを癒すときにわざと手を伸ばして彼らに愛の手で癒しを与えたのですね。
In fact, leprosy in the Bible is often pictured as sin.
聖書の中ではよく雷病、ツワラートは罪と罪のシンボルとして使われる時がよくあります。
Much like Akita taught this morning.
今朝のアキラ兄弟が示していたすごく似たような状況ですね。
And so, what does all this mean to us?
これは私たちにとってどういうことを意味しているのでしょうか。
It means that we should be going around telling others, doing like Christ did, going around all over spreading the gospel.
まず最初に私たちはいろんなところに行って、イエス様の素晴らしさ、福音を伝える大切さがあることですね。出ていくことですね。
It says teaching in the synagogues.
街道で教えること。
Now that doesn't mean that everybody can be the pastor.
つまり、みんなが牧師の役を取るというわけではないですけれど。
But everybody can have something to do in the church.
しかし、教会家族において何かがすることができると思います。
Maybe God could use you in cleaning.
例えば、お掃除をすることによって愛を示すとか。
Maybe God could use you planting flowers or upkeep around the outside.
お花を植えたり、外のメンテナンスをしたりすることによって愛を示すことができる。
Maybe God could use you helping with the kids.
子供たちに福音を伝える大切な特権もありますよね。
But God has some place for each of us.
しかし神様は私たち一人一人に大切な役割があることはわかります。
The second aspect of that is preaching, to herald, to proclaim the gospel.
イエス様の二つ目にしたことは、御国の福音を伝えていたことですね。
And so everywhere we go,
私たちはどこに行っても、
we should be given the gospel.
福音を分かち合うことの大切さがありますよね。
To our lost family members.
まだイエス様を信じてない家族や、
to our neighbors across the street.
近所にいる友達や、
in the grocery store.
お店、買い物をするときでも、
or even at our workplace.
仕事場の中でも、
And so, the third aspect we see is we're to be healing sickness.
そして三つ目のことは病気を癒されることですね。
Now, of course, we can't heal like Christ and the apostles here.
私たちはイエス様が癒したように私たちにはその力はないですが。
But can we?
しかしどうでしょう。
Actually, we do bring healing when we give them the gospel.
私たちは人々に福音を分かち合うときに彼らがどうしても必要な癒しを与える分かち合うことができますよね。
And we cleanse them from their sin.
そしてその罪の病気から癒しを与えることができますよね。
Not only that, we can be used of God to bring comfort to those that are hurting.
心の痛みを負っている多くの方々に心の癒しをも与えることもできますよね。
And often, if we just put our hand around a brother or sister,
兄弟姉妹に手を与えて、
and we pray with them and weep with them,
一緒に祈ったり、一緒に涙を流したりすることで、
it's a tremendous comfort in their time of weakness.
素晴らしい慰め、ちょうど弱っている時の素晴らしい慰めがあります。
And so we've seen today Christ's ministry in this verse, 9:35.
マタイ9章35節にイエス様の素晴らしい働きが見ることができましたね。
And how he went around all the cities and villages.
いろんな町に、いろんな村に回って。
Teaching in their synagogues.
彼らの村で福音を教えて。
We need to be involved in church.
街道で聖書を教えることによって、その一緒に私たちは神様との働きすることができる。
Preaching the gospel of the kingdom.
福音を述べ伝えること。
Giving out the gospel to those around us.
周りの人にイエス様の素晴らしい福音を伝えること。
And healing every sickness and disease.
そしてあらゆる病気や災いを癒すこと。
And that's having compassion on those around us that are lost.
私たちの周りにイエス様を信じてない方々のそのコンパッション、その愛情を示して。
And those that are going through hard times.
そして苦しい時を通っている人たちのために、慰めを与える。
Letting them know that we love them and care for them.
愛していること、そして彼らに対しての思いがあることを示すことですね。
Let's pray.
アーメン。お祈りをしましょう。天のお父様、ここでも私たちはベン先生のメッセージを通して、本当にシンプルなイエス様のミニストリー、イエス様の働きを一言でまとめることができる、そういうような大切なことを見ることができました。真理を分かち合うこと、聖書の中にいろんな私たちに当てはまる聖書の箇所を通して私たちが励まされるように私たちの周りの人にその励ましをの言葉を与えることができる、教会家族の大切な役割を一人一人に与えられていること、そしてその素晴らしい特権が私たちは掴んで、そしてその特権を通して教会家族の大きな助けや支えになること、そして二つ目、福音を伝えること、私たちの周りにいる数多くの人は罪の病気とまだ悩んでいます。その罪の恐ろしさ、個人的に自分の子供、その心の中にその罪の問題、なんでこういうことをしてしまうのか、なんで自分にはその苦しみや悩みがあるのか、原因を知らずに日々歩んでいる人々に、その結果は、その理由は、その症状は、の原因は罪である。そしてその罪の癒しは、イエス様のワクチンが必要である。しかしそのワクチンは私たち一人一人にイエス様が自由に与えようとしていらっしゃる。その福音の良い知らせを、一人でも多くの人に分かち合う大切さ。そして、癒し、私たちのいろんな病の癒しをイエス様に頼りながら、そしてイエス様が愛を示して人を肉体的に癒しただけではなく霊的に癒す、感情的に癒す、そのことも考えて私たちもイエス様の後についていく大切さを見ることができました。感謝します。 Father, thank you so much for the ways in which you have shown us through Ben's messageThe ways in which we can be just a little bit more like Jesus. How we share the truth of God's word to those around us. We preach and as we fulfill the roles, the special opportunities that God gives us, each one of us, as a part of a family of believers.
Yes.
As we share the gospel with those around us, sharing them the good news of Jesus' vaccine that he gives to each of us, So many people all around us today are living in misery or living in a difficult life, seeing the symptoms and yet not realizing the reason for those symptoms, which is the sin in their heart. The only one who can cleanse that sin, that can purify that sin, is the transfusion of Jesus' blood in their soul. And that you, Jesus, offer that to them freely. Thank you so much for that. Help us to be reminded of that and continually see those around us who need the good news of Jesus just as we have received it. And then healing. Jesus, you physically and emotionally and spiritually healed those around you. And in the same way, I pray that we would be a little bit more like you and that we also work to heal spiritually and emotionally those that you have given us contact to, and that we trust you for spiritual healing as well. And we thank you for all of the ways in which you have allowed us to follow after you because of your strength and your power in our lives, because of the fact that you have healed us. Thank you for your amazing, amazing, powerful healing of our heart. I pray that you would help us to share that healing with those around us. In Jesus' name, amen.
Amen.